三面から五面。六、六、区政のここを問う。代表質問。新宿未来の会、伊藤洋平。反社会的勢力による選挙の関与を防ぎ、民主主義を守る。質問。選挙管理委員会は新宿区暴力団排除条例の対象か。候補者や運動員に反社会的勢力が関与するリスクについての認識は、条例の趣旨を踏まえ、どのような対応が可能か。答弁、条例上実施機関として位置づけられているものと認識。また、公職選挙法上の定めに反しない限り、公職の候補者となることや選挙運動を行うことが認められている。反社会的勢力が関与するリスクも否定はできないと認識。その上で、公職選挙法には一定の罪を犯した者の立候補や選挙運動を禁止する規定が置かれているため、法に基づいた選挙の厳正な管理執行に努めるほか、必要に応じて警察と連携するなど、公正な選挙が確保されるよう対応する。立憲民主党無所属クラブ、小野雄二郎。介護人材不足への対策として、介護 DX の取り組みを。質問、全国的に介護人材の不足が深刻化。介護業務をデジタル化する介護 DX は、国の先行実証事業として様々な自治体で進められている。区は介護 DX の取り組みをどう考えているか。答弁、介護 DX は介護現場の負担を減らし、人材不足の課題解決に大きく貢献する。国と連携しながら実現に向けて取り組む。生成 AI の活用について。質問、生成 AI の活用は生産性の向上や労働力不足の解消等で大きな効果が期待できる。区はどの分野で活用を考えているのか。答弁、生成 AI は業務改善の分野を中心に活用。区民サービス向上に直結する分野では、他自治体の事例等を注視し、効果と安全性を慎重に見極め、進めていく。日本維新の会新宿区議団、小山田静香。医療費抑制と社会保障制度改革を結ぶ卒園政策の戦略について、質問、少子化により社会保障関連経費が膨張し、新宿区においても投資財源を圧迫している。他自治体ではアプリの活用など、医療費適正化に効果が高い卒園支援を取り入れ、成果を上げている。丸一、こうした卒園支援の成果を従来の保健センターでの支援と比較してどう評価するか。丸二、KPI 中や費用対効果を踏まえて、実証や効果検証を行う考えは。丸三、卒園支援が婚姻形成の環境改善につながることの区の認識は。答弁、丸一、禁煙の意識づけを主とし、アプリの卒園支援とは手法が違うため比較は難しい。丸二、実証や検証の予定はないが、今後も喫煙による健康影響の周知啓発を行う。丸三、喫煙率が下がることはライフイベントにも良い影響を与えているものと認識。中、KPI、重要業務評価指標のこと、施策ごとの進捗状況を検証するために設定する指標。中、終わり。現役世代に優しい新宿、減税の会、渡辺康。執行率が低く非効率な特別会計事業の見直しを。質問、丸一、令和6年度の3特別会計決算において、一般会計の決算不要額精査中の基準である執行率 95% 未満、不要額200万円以上の事業名、執行率、不要額は、丸二、執行率が低い事務事業に対し、 限られた財源の効率的分配という観点からの課題意識は、8年度予算編成に向けて特別会計で執行率が低い事務事業への予算額の見直しを求める。答弁1、特定健康審査執行率 79.4%、 不要額3516万円など3特別会計で14事業。2、限りある財源をより効果的に活用し、将来にわたって持続可能な財政運営を堅持しなければならない。予算見積もりにあたっては、決算や執行状況を分析し、適正な見積もりを行い、手段や仕様の見直しなど特段の精査を行う。中、決算不要額精査。令和6年度決算で執行率が 95% 未満、不要額200万円以上の事業について、執行率に応じて削減率を設定し、経費の削減を行うこと。中、終わり。自民賛成クラブ、渡辺道隆。区財政運営について。質問1、長期的な財政運営のための蓄えとしての基金や負債及び債務負担行為の動向が気になる。将来にわたる財政負担の区の所見は。2、外国籍住民の国民健康保険料の高い滞納率が SNS や報道などで話題、受け止めは。答弁1、令和7年度末には基金残高の総額は552億円に減少を見込み、同時点の負債残高は264億円、債務負担行為の翌年度以降支出予定額は71億円の見込み、今後の将来にわたる財政負担はさらなる増大が見込まれるが、不断の行財政改革に新種果敢に取り組み、良質な区民サービスの提供と安定した財政基盤の両立を図ることで、将来にわたって持続可能な行財政運営を確保していく。2、国民皆保険制度が未整備の国の滞納率が高い傾向にある。今後は多言語化による制度周知に加え、出入国管理局に滞納者情報を提供する協力要請スキームの活用を検討し、外国籍住民の収入率のさらなる向上を図る。本庁舎建て替えのための財政対応力について。質問、本庁舎の建て替えは大きな事業である。令和7年度内にも基金の設置条例を定め、8年度当初予算に基金等準備経費を計上する必要があるのでは。答弁、基金の早期設置が必要であると考えている。令和8年度からの積み立てを開始できるよう庁内検討を進めている。区民葬の在り方と区内の民間火葬場の火葬料金について。質問、東京白善の区民葬からの離脱に伴い、23区共通の新たな制度が創設される。1、令和8年度からの区民葬の在り方は。2、新たな制度も生活に苦しい方向けの政策であるべき。どのような制度設計を考えているか。3、区は東京白善に調査を行い、火葬事業の収支や内訳を把握している。これらの情報を区が公開するか、より詳しい情報公開を東京白善に依頼する考えは。答弁、特別区が指定する民営火葬場を利用した区民を対象とする23区共通の助成制度を創設。2、区民葬儀の当初の趣旨は低所得者層への支援であり、今後も同様、制度の詳細は現在議論を継続。3、収支は東京白善の親会社が公表、内訳を含むより詳しい情報が公開されるのが望ましい。公開の強制はできないが、引き続き情報公開の在り方について他国中と協議していく。中、他国、新宿区以外で 東京博前株式会社が運営する火葬場が所在する品川区、渋谷区、杉並区、荒川区、葛飾区の5区、中終わり。新宿区議会公明党、豊島敦史、平和啓発のさらなる推進について、質問、戦後被爆、国連創設、80年の節目となるこの時に改めて平和の重要性を区民一人一人が認識し、次世代に伝えていく必要がある。平和の集いでは、東京大空襲を経験した方の体験談の紹介や、若い世代に主体的に参加してもらうため、区内小中学生による朗読や合唱、楽器の演奏を取り入れるべきと考えるが、いかがか。答弁、著名な方の出演に加えて、新宿西富山中学校の吹奏楽の演奏をプログラムに入れる予定。体験談については、戦争を体験した方々の証言を記念事業として作成するデジタル版戦争体験談集に掲載し、多くの区民、若い世代に継承していく。高齢者等の熱中症対策について、質問、都の東京ゼロエミポイントによる支援が8月30日から拡充された。この事業の活用や熱中症アラームデバイス等の機器活用状況を踏まえた今後の取り組みについての考えは、答弁、より多くの方が東京ゼロエミポイントによるエアコン購入支援を活用できるように、SNS、区ホームページ、広報新宿、高齢者総合相談センターを通じ周知。また、都から配布された熱中症アラームデバイス155個をシルバー人材センター会員等に提供。今後、アンケートにより使用の実感や効果等を調査し、熱中症対策の検討に役立てる。補聴器の支給について、質問。区は高齢者向けの補聴器購入費用の一部助成事業を実施、聞こえの支援をより手早くするため、対象年齢の引き下げ、両耳双用の助成、助成上限額の引き上げを検討すべき。答弁、高齢者の生活の質の向上のため、補聴器支給等の対象年齢の引き下げ、両耳双用への助成、助成上限額の引き上げについて実施に向けた検討を行う。日本共産党新宿区議会議員団、高槻真奈、区民を救済する物価高騰対策を。質問、区長は第2回定例会で政府備蓄米の供給を進め、米の安定供給等実現関係閣僚会議が設置され、検討が進められているから、お米券を支給しないとの答弁だった。台東区は国の物価高騰対策が不透明のため、区内全世帯14万世帯にお米券の支給を決めた。豊島区では18歳以下の子供がいる住民税非課税の子育て世帯に対して、お米券4400円分の配布を決めた。国の様子見ではなく、他区のように、区民を救済する物価高騰対策を行うべき。答弁、現在国が米の安定供給へ向けた取り組みを進めていることから、区独自にお米券を支給する考えはない。シルバーパス購入の助成を。質問、先の国会では改定年金制度法が成立し、今後15年も年金支給額の減額が続く。荒川区では70歳以上のすべての区民が1000円でシルバーパスを購入できるよう独自の補助事業を実施する。区でも同様に助成すべき。答弁、都実施のシルバーパス事業は所得に応じて購入費用が定められており、令和7年10月以降に軽減措置も設けられるため、区が助成する考えはない。差別や排外主義を許さない国。質問、参議院選挙期間中、都知事はヘイトスピーチ問題やその問題が競い合って排他主義につながることは非常に危険だと懸念。 約5万人の外国人が住む新宿区としても、全国のモデルとなるよう、国に多文化共生施策の根幹となる基本法の制定を求め、排外主義を明確に否定する声明を発出し、発信するべき。答弁、区では自治基本条例の前文に互いの持つ多様性を認め合う多文化共生の社会の実現を目指すことを掲げ、基本理念の一つとして人権を尊重し、一人一人を大切にすることを規定しており、すでに多文化共生や人権尊重の理念を自治基本条例に取り入れている。こうしたことから国に基本法の制定を求めることや声明の発信等は考えていない。
一般質問。令和沢井恵、子どもたちを性加害から守る人権をベースにした包括的性教育の必要性について。質問。性感染症や望まない妊娠のリスクを負う性暴力の被害者への支援拡充はもちろんのこと、売春者や加害者側に対するプログラムも広く実施していくべき。答弁、加害者プログラムによる好事例や有効性については認識しているが、区として誰が加害者であるかを特定することは不可能なため、加害者プログラムを実施することは考えていない。真珠深い金久保奈々子、加齢性難聴者の支援と物忘れ検診の無料実施を。質問、1、加齢性難聴者の支援や認知症予防の点から補聴器助成制度の対象年齢を70歳以上から65歳以上へ引き下げるべき。2、区民が気軽に受診できるよう物忘れ検診の無料実施を。答弁、1、補聴器支給等の対象年齢の引き下げについて実施に向けた検討を行っていく。2、今のところ実施の予定はないが、他自治体の事業も研究し、認知症の早期発見、早期受診につながる取り組みを進めていく。民務区志田雄一郎、火葬場の運営について。質問、特別区長会は令和6年8月に当時の厚生労働大臣に対し、火葬場の経営は営利目的のために歪められてはならないとして、収支の透明性を義務付ける法整備を求め、緊急要望を行った。国として何ら動きが見られない現状をどのように捉え、今後国に再度強く働きかける考えはあるか。答弁、現在まで国に動きがないことは残念に思う。今後も国に対する要望について内容も含めて検討していく。維新古畑正則、国民健康保険について。質問、1、東京出入国在留管理局と連携し、在留資格更新時に就農状況の確認体制を整えた先進事例がある入管と連携の考えは。2、国保料の全農制の導入は短期滞在外国人の農富裕向上になる全農制導入の検討は。答弁、1、東京出入国在留管理局との情報交換を行うなど引き続き検討を進める。2、国が制度化の検討を進めており、早ければ令和8年度から開始との報道があるため、条例等の対応準備を進める。現役田中幸恵、拠点相談所泊まり木。質問、近年の利用者数の推移、年代別、性別の構成を伺います。またホームレス状態の方が支援を受けた後の状況と課題について教えてください。答弁、令和5年度4466人、6年度5311人、7年度8月末で3577人と増加傾向。50歳代が全体の約 28% と最も多く、次に60歳代が約 22%、 性別は男性が約 95% です。 公的な支援によりホームレス状態からの脱却が図られていますが、短期間での離職や地域に定着できない等の課題があります。自産区青木ひとみ、明るい選挙の推進と区民の権利。質問1、選挙の自由妨害で候補者の訴えが正しく届かないことは有権者にとって損失、区民の権利を侵害する行為への見解は。2、学校での選挙授業や区ホームページ等に選挙妨害の説明を加えては。答弁1、区民の知る権利を侵害し公平な選択を妨げることにつながるものと考える。2、高校生が対象の授業で選挙妨害を含む選挙違反の説明を検討、選挙時の区ホームページに都選管のリーフレット表示や選挙違反の記事の拡充など普及啓発に努める。公明時光純子、児童生徒の電子図書サービスの活用について。質問、現在区内モデル校2校において電子図書サービスによる効果的な読書活動、学習活動が行われている。1、期待される効果は。2、今後どのように電子図書サービスを活用するのか。答弁1、児童生徒の読書冊数が目標値を超え、読書への興味関心の高まりや読書の幅の広がりにつながっている。2、電子図書サービスと紙の本それぞれの利点を生かし、子どもたちの読書活動の支援に取り組む。共産、河村則明、朝の小一の壁対策の実施を。質問、令和7年度都内での対策の実施は予定やモデル実施を含め、区部では港区など8区、支部では八王子市など5市の他自治体で取り組みが進んでいる。区は必要性が高い学校をモデル校として先行実施し、全校実施に向けて課題を検討すべき。答弁、先行自治体の取り組みを踏まえ、登校時間前の子どもの居場所について区としての対応が必要か、また必要だとすればどのような対応が取れるのか、引き続き研究していく。新宿会田内久志、公共交通の安全確保と区による主体的な関与について。質問、新宿駅での視覚障害の方がホームから転落しかけたことは、鉄道施設の現場の多忙複雑さの中で当事者の再発防止の切実な声が見過ごされた可能性は否定できない。事故を機にしか対応が進まない制度的構造的な壁について区の認識は。答弁、事故や不測事態の発生により課題が顕在化し検討が進むことは認識、区民や職員の声から課題を抽出し改善につなげられる体制の充実を図る。自産区高坂正史、損害賠償責任の一部免責条例を。質問、1、住民訴訟の本来の意義から離れ、行政の判断や決定と意見の相違のある人が報復や懲罰の意図で提訴するケースも散見される。区での実態と認識は。2、区でも免責条例を制定すべき。答弁、1、区が法令に基づいて事業を実施しているにもかかわらず主張が異なるという理由で訴訟が提起されると、法令に基づく事業執行に大きな影響を与える可能性は否定できない。2、他自治体の動向を注視するとともに制定については慎重に判断する。公明野本明俊、社会保障の取り組みについて。質問、社会保障、医療、年金、介護、労災、失業、障害、子育てなどの情報は複雑な場合がある。新宿区が一つのチームとなり、縦割りではなく、すべて利用者目線で取り組むことが求められている。区の考えは。答弁、一人一人に寄り添った親身な対応を行っている。適切な連携を図るためには、 日頃から情報共有することが重要と考えている。今後も横断的な情報共有を行い、各部署の強みを生かした重層的支援に取り組む。協賛、近藤夏子。防衛省の情報提供を公表すべき。質問。米国防長官は在日米軍司令部を統合軍司令部に格上げする作戦を開始したことを明らかにし、その実態は戦闘司令部だと言い切った。防衛省は関連自治体にその旨を通知し、港区や米軍横田基地のある自治体ではホームページで速やかに公表している。区にも通知が来たがなぜ公表しないのか、直ちに公表すべき。答弁、国防に関することについては公表も含めて国で対応すべきものと考えているため、区による公表は行っていない。真珠腐海、榎木秀隆。健康寿命を延伸に向けた取り組みについて。質問、高齢者のフレイル予防には適切な栄養の摂取が欠かせない。高齢者の栄養状態を把握し、フレイル予防を目的とした支援と栄養管理を行うことについて現状分析と今後の取り組みは。答弁、低栄養が疑われる方に個別の訪問支援を行っている。令和6年度実績で参加者の9割以上で体重が維持・改善。引き続き個別支援を行い、地域の通いの場における健康教育の中で栄養管理の重要性を啓発する。自産区、大門幸恵。子どもの精神疾患と自殺対策を。質問。1、気づいて心の SOS の授業を受けた中学校の生徒や教員の感想と対象中学校を広げる見通しは。2、精神疾患のある子どもを持つ親同士が支え合える仕組みについては。答弁。1、友達の心の SOS にも気づいてあげたい、など、生徒や教員からも好評。令和8年度以降は、区立中学校全10校に広げ、普及啓発に取り組む。2、保健センターで統合失調症の方の家族教室を開催。引き続き交流の機会を確保していく。真珠腐海、野津健。インバウンドの弊害について。質問、インバウンドがもたらす弊害に関し、区もきちんと対応していくことが求められている。1、訪日外国人とのトラブルの状況はどのように把握しているか。2、迷惑系 YouTuber による騒ぎや動画撮影への対応は。答弁、1、新宿観光振興協会と情報連絡会を開催し、トラブル事例等を共有。2、マナー啓発ホームページを設け、動画撮影時の配慮やルールの徹底を呼びかけている。今後もマナーやルールの周知啓発に努める。